エブリネーションが、まあ、グループになったのは、まあ、20何年前ですけれども。
The Every Nation Japan became a group about 20 years ago.
そして、けどその前、私たちがもう違う組織を持っていました。
But before that, we were part of a different organization.
そしてその組織が、まあ、Grace Bible Church だったんですね。
And the name of that organization was called Grace Bible Church.
そしてこの日本で、この私たちのこの Grace Bible、すなわち Every Nation の一番最初で開拓した教会が札幌です。
And our first Grace Bible Church was located in Sapporo.
まあその開拓者が2年後、私もそこで働きました。
And then after it was established, I was there just 2 years afterwards.
そしてもうマックス・ミドルトン先生も一緒にそこで働いてました。
And Pastor Max is also there.
リンダさんもその時でずっと私より長くしてました。
And Linda was also there.
ですからその教会があるから、この教会があります。
And because of that church in Sapporo, now we have this church.
そしてそれぞれの場所でこの運動が動くようになりましたですね。
All throughout Japan, we have churches now because of that.
そして、まあ、その教会7年前ですね、もう急に牧師が辞めるようになりました。
And then about 7 years ago, the church in Sapporo, the pastor, there was no more pastor.
そして、まあ、私が牧師になりました。
And then Pastor Scott became the pastor of that
church. まあ行ったり来たり行ったり来たりしました。
So he was flying back and forth.
そしてもちろんその間に梶川先生とか奥山さんというリーダーたちが立つようにして、もう教会をキープしてくれましたですね。
And during that time, there were pastors who were pastoring that church, and they were doing
まあ長老ですね、二人の長老。
And they're very, they're elderly.
けど長年ですね、もう次誰がそこで牧会ができるように。
And then we were thinking about who would be the next pastors.
そしてもうその教会の中に、まあ、ずっとちっちゃい、まあ、若い時からですね、菅原先生、ご家族が昔住んでましたですね。
And then, even when the church was still young, the Sugawara family was living and part of that church.
けど10年前ですね、School of World Mission 行ってマニラで、そして、まあ、マニラの近くですね、サンタローサで日本人教会を10年間開拓しました。
And about 10 years ago, Pastor Sugawara and his family He went to the School of World Missions in Philippines, and they started a church in Santa Rosa.
そしてそこでもう忠実に教会を作って、けど神様の導きでもう来月ですね、彼ら日本もう今日本に帰ってるんですけど、札幌の教会で、まあ私今でもですね、主任牧師という名前をけど、その菅原ファミリーがその牧師をするようになりました。
And for 10 years, they are faithfully building their church in Santa Rosa, but from next month, they'll be pastoring our church in Sapporo.
ですから今日特にこのリーダーと共にですね、もう先生ご夫妻、そして今日長男ですね、今東京の教会行ってるんですけれども、ENTS の行ってるんですけれども、正美君、早稲田大学ですね、行ってるんですけど、3人ちょっと呼んで、そして、まあ、牧師たち、みんな安心して一緒に祈りたいと思います。
Like、on, the whole family, including Masami, and we just want to lay hands and pray for this family.
そして先生たち、can you folks come and we'll just lay hands on them?
Can we have all the pastors come and lay hands?
Come on up.Up here. So say all of our IAT pastors and our Japan pastors, please come on up. And we're just going to lay hands and pray for them. もう一人の息子さんがいますけど、高校生ですね。札幌の高校に行っています。They have one more son and he's in Sapporo going to school.Amen. じゃあ皆さん手を出して異言でしばらく祈りましょう。
Let's extend our hands and pray.
ハレルヤ。じゃあいいですか。ハレルヤ。天のお父様、今私たちがこのスガワラファミリーのために祈ります。
Father God, we just lift up to you this Sugawara family.
もうこの札幌の教会がいろんなアップダウンいっぱいありましたけれども。
There's been so many ups and downs in this church in Sapporo.
けど昨日預言者の言葉は私信じて、今ピタリのタイミングでこの家族がそこに行くようになりました。
But we believe in the prophecy that was received yesterday that this family has come in the perfect timing.
今この安宿で。もう彼らを油注いでください。
And as we lay hands, I pray that God, you would anoint them.
そして知恵をください。
Lord, that you give them wisdom.
もう戦略を与えてください。
Just give them strategies.
そして喜びを与えてください。
And give them joy.
すべての恐れを取り去ってください。
Take all the fear out.
そして素晴らしいスタートができるように導いてください。
We pray for an amazing start.
大勢が救われますように。
That a lot will be saved.
そしてそのあなたが40年前でその教会に与えられたその命令ちゃんと従うことができるように多くの教会も作れる教会となりますように。
We believe in the commandment that was given 40 years ago that this would be a church that would grow.
イエス様どうか祝福してください。
Lord, bless this family.
Father God, we thank you for Chien and his family.
神様、あの、スクワラ県の家族感謝します。
Lord, thank you for all the labors that have sown in Santa Rosa.
すべてあの種まいた、サンタロサで種まいたことも感謝します。
Lord, I pray that the years of experience.
すべての経験を。
Lord, prepare him for the next phase of his assignment.
これからやることすべてのことに、神様その経験を足します。
Lord, thank you for calling them back to Sapporo.
札幌に戻すことも感謝します。
And Lord, we just pray for your pastoral grace.
すべてのあのその牧師の権限を。
Lord, I pray for impartation of great wisdom.
すべてのあなたの知恵を。
To be able to mobilize the church.
そしてその教会をあのもっと。うまく働くように。
To become a disciple-making church.
そして弟子作りの教会になりますように。
To raise a lot of leaders.
そしてたくさんのリーダーを立ち上げるために。
That will reach a lot of lost people in Sapporo.
そしてたくさんのまだ救われてない方々に、
Lord,
ゴスペルを伝えられますように。
I just pray for extra measure of grace.
あなたの恵みをお願いします。
Lord, give Chien a great team.
最高のチームを与えてください。
A solid team.
ものすごい力強いチームを与えてください。
That will carry the weightOf the vision together.
そしてあのその偏ってその重荷を一緒に持つように。
To see a mighty church, Lord God, birth and growing and expanding in Sapporo.
そしてその札幌教会でものすごく大きな力強い教会が、立ち上げられますように。
Lord, we both commend them into your grace.
あなたの御手に置きます。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. 感謝します。
ハレルヤ、どんどんどんどん日本人の牧師が立つように信じてます。
Believe that there will be many more Japanese pastors that will rise.
はい、アメン、アメン。そしてあの今日の午後ですね、私たちのもう大好きなあのマレーシアの先生ですね、あのティモティ・トリス、ロー先生も見えてますけど、どうぞ立ってくださいますか。Can you folks stand up? Pastor Tim and Therese, you're here. We want to just welcome you. Amen.彼らがちょっと親戚になりますですね。なぜかあの関根トニー君が向こうの教会のあのキャンパスディレクターと結婚してこの日本で働くようにだから親戚になってるんですね。
So because they're being married into one of our campus ministers here in Japan, so they're almost like family.
Amen. Well, you are family. Not almost like they are.
Yeah, they are.
All right.Amen. はい、じゃあ、ファミリーというテーマですね。
So we'll be talking about family.
そして、もうこれから最後、今日ですけれども、パスタ・スティーブが私たちに力強いメッセージを準備してくださいました。
And we will be listening to
the
strong message from Pastor Steve
about
family.
Welcome, Pastor Steve.
Let's all welcome Pastor Steve and stand up.
マイクついてますか？どうですか？マイクついてますか？なぜ私の時だけ？
Phil said Kevin broke it.
フィル先生がケビンがぶっ壊したんじゃないかっていう。ケビン先生が壊しちゃったんじゃないですか？
Skek, you and Jonathan have both had to interpret for Kevin and Rice, who were both abnormally tall people.
ね、ジョナサンと僕はですね、そのライス先生とケビン先生、まあ、2人ともすごく身長が高い方のために通訳をしました。
よく私たちはちょ
っとあのその2人も不自然的にちょっと大きいんですけれども、私たちは毎週スコット先生っていうもう1人不自然に大きい方と一緒にメッセージを します。
How does it feel to interpret for someone who is normal?
普通の身長の人と一緒にメッセージをするっていうことはどうですか?
Feels good.
気分はいいです。
And also, those people all have this stuff all over their head. I don't know why they're...
そのさっきのその不自然的に大きい人たち3人は不自然的に 髪の毛も、たくさん生えてますね。
Scientifically it's been proven, I won't go through all of the studies, but scientifically it's been proven that the more active your brain is, that it makes your hairs pop off. They cannot...
これ科学的にこれ証明されてるんですけれども、その一つ一つは全部説明しないんですけれども、この頭をよく使えば使うほど、この髪の毛が抜け落ちていくっていうことが証明されてるんですね。
I look around and I see several geniuses in this room.
そしてこの中で何人もの天才がいるっていうことを私は今わかります、知ってます。
And others who don't look so smart.
そして他にちょっとあんまり頭が良くなさそうな方々もいらっしゃいますね。
Pastor Scott and Naomi, thank you for the hospitality.
スコット先生とナオミさん、私たちを迎えてくださってありがとうございます。
Thank you for your leadership, not only here in Japan and Asia, but all over the every nation world.
この日本におけるリーダーシップだけではなくて、エブリネーション全体も世界中を通してのお二人のリーダーシップを本当に感謝します。
Very grateful for all that you put into every nation.
エブリネーションに本当に注ぎ込んでくださっていることを、すべて私たち本当に感謝しています。
There are a lot of wonderful missionaries in this room.
この教会、多くの素晴らしい宣教師たちがいらっしゃいます。
People who have left your nation, your people, your culture, your language, your food.
この教会、ですね、この日本を出ていった方、この文化を出てから出て行かれた方、そして食べ物からも出て行かれてしまった方、いると思います。
You've done all of that, responding to what Pastor Phil preached, the call of God.
それらのことを、ご自分たちのその居心地の良い場所を出たのは全部フィル先生がおっしゃってくれたこと、私たちが神様の召し、この召集に従ったから皆さんはここにいらっしゃるんです。ここに来てご自分の人々ではない人たちを愛し、そしてご自分の文化じゃない文化を愛しました。
I always feel awkward when in the Philippines people would talk aboutThat I sacrificed to go there because I never saw it that way.
そしてよく私はフィリピンにこのように言われるんですけれども、まあ結構気まずく思います。なんていうんですかね、私は自分のことを犠牲を払ってフィリピンに行ったっていうことっていうのは私はそのように見ないからです。
I felt it was such an honor from God to get to do what I got to do that I never thought of it as a sacrifice.
私はすごく特権に感じたんですね。私が召されたことも、私が実際できたっていうことも、なので自分はそれを犠牲を払ったっていうふうには全く感じません。
And I know all of you feel the same way.
皆さんはどのように感じるかは分かりません。
I've never once heard Pastor Scott or Bjorn or Max.Or any of the great missionaries in this room ever talk about sacrifice.
一度もスコット先生やビヨン先生やマック先生、他に多くのその宣教師の方がいらっしゃるんですけれども、犠牲を払ってきたっていう言葉は一度も私は聞いたことがありません。
Because I don't think any of them think of it that way.
なぜならそのように感じているというふうには思っていないからです。
So,I want to honor you not for your sacrifice.
なのでその皆さんのその宣教師方の、この犠牲を払ったから来た、それだから称賛をしたいのではなくて、
I want to honor you for your obedience.
皆さんの本当に従う気持ちを称賛したいなと思います。
I want to honor you for your faithfulness.
そして皆さんのこの忠実さを、敬いたいなと思います。
So if you're a missionary here, meaning you're from another country and you came here to preach the gospel.
この中で、自分ここ日本がご自分の国ではなくて、そして、福音を伝えにここに来た方がいらっしゃれば、ここにミニストリーをするためにいらっしゃった方がいるならば、もしかしたらそれは30年以上前の話かもしれません。
Maybe you've been here one year.
もしかしたら1年しか経ってないかもしれません。
Would you stand up for a moment?
今立ってもらっていいですか?
Stand up.
立ってもらっていいですか?
Keep standing. Keep standing.
立ったままでお願いします。
Keep standing for a moment.
ちょっと立ったままでお願いします。
Thank you for loving Japan.
日本を愛してくださってありがとうございます。
Thank you for loving Japanese people.
そして日本人を愛してくださってありがとうございます。
All right, you can be seated.
どうぞお座りください。
And I want to remind especially the new missionaries.
そしてリマインダーとしてお伝えしたいんですけれども、その特に新しい宣教師の方々に。
You're here to preach the gospel to lost people.
あなた方は失われた人たち、未信者、そのイエス様を知らない人たちに福音を伝えに来ました。
Lost Japanese people.
失われた日本人の方に。
You're here to make disciples of Japanese people.
日本人に弟子を作るため、日本人に弟子になってもらうために来ました。
You're here to equip and empower Japanese leaders.
日本人のリーダーを整え、そして力と権限を与えるために。皆さんはいらっしゃいました。
If there's ever a concept missionaries need to embrace, it is John 3:30. He must increase, I must decrease.
そのヨハネの3章30節、宣教師ならばその御言葉が入っている、はず、入れておきたいんですね。イエス、神様が大きくなって私が、小さくなるっていう話です。
It's not only that Jesus must increase, but the people we're developing and here to serve must increase as well.
そしてただイエス様だけが大きくなっていくんではなくて、私たちがここにいてここに仕えている人々が大きくなっていかなければいけないんです。
It has been a privilege of mine that for year after year I got to decrease so Filipinos could increase.
毎年毎年、これを特権に思うんですけれども、私が、毎年毎年本当に小さくなっていて、そしてフィリピン人の方々がより大きくなっていくっていうことを見れることができて、本当にそれが喜びです。
There's nothing more rewarding than watching people that I've been privileged to baptize and disciple and watching them do great things for the Lord.
洗礼を与え、そして弟子作りをした人たちがイエス様において成長していって弟子になっていくことほど、私にとって素晴らしいものはないなと思います。
Again, we honor you and thank you for your service here.
そして今あなた方は本当に敬って、そしてこの私たち日本におけるこの使える心奉仕を感謝します。
This week we had our regional directors from all over the world here in Japan for our annual apostolic team meeting.
今週ですね、私たちはその国際的な私たちのこのチームですね、Every Nation全体の使徒たちが集まって毎年やっているミーティング、横浜で開催することができました。
Last year we met in Istanbul, Turkey.
去年は私たちはトルコのイスタンブールで会いました。
There were bombs going off before our meeting and after our meeting.
私たちのミーティングの前後にですね、その爆発が起きてたんですね。
Every year we go to a different city.
私たちは毎年違うその町に行くんですけれども。
And some of the leaders were a little bit unnerved last year being in Istanbul.
去年は何人かのリーダーたちはその爆発が起きてたからちょっと緊張気味だったんですね。
So I made a promise to our leaders around the world. I will go to the cleanest, safest.Most kind city in the whole world.
だから私はそのチームにこのように約束しました。私は一番きれいで、そして安全で、そして私たちに優しい、その町に、一番優しい町にあなた方を連れてきますと約束しました。
So after searching hundreds of nations and thousands of cities,
何百もの何千もの町を調べ尽くした結果、
We decided that was Yokohama.
横浜がまさにその都市だと結論にたどり着きました。
There have been no bombs this whole week.
この日本にいてこの1週間ずっと爆発がなかったです。爆弾が。
Everyone feels safe.
全員が本当に安心していることができて。
Outside, your streets are cleaner than most of our homes.
そして外の街が、私たちのほとんどに家よりも綺麗なんですね。
And the people are so kind, they're always wave.
そして人々はもういつも本当に優しく微笑んで手を振ってくれます。
I took advantage of our time here not only to do our strategic meetings.
この時にですね、私たちはただこの戦略的な会議を開催するだけじゃなくて、
I met with my, with my master karate trainer.
そして私の空手の先生と会う時間がありました。
I worked on some of my karate moves, especially the crane kick.
私は特にこの、このダチョウじゃない、なんて言うんでしたっけ、この、そうです、この蹴りです。鶴の蹴りですね、空手キッドの。
I'm challenging Daniel-san.
そして私はダニエルさんに挑戦状を送りました。
All I need is the thing around my head.
あと自分はその頭の周りにあるあれだけが必要だったんです。
But you might notice that the stump he's standing on is much wider than mine. It takes more talent.
ですが皆さん気づけばわかると思うんですけれども、ダニエルさんが乗っかっているこの木の方が私の木よりも全然まだ大きいんですね。だから私の方がすごい技術的には優れているということがわかると思います。
Okay, enough of that.
はい、もういいです。
I was asked to talk about family today.
今日は家族について話したいなと思います。
We talked about lordship.
私たちは主権について話しました。
Evangelism.
伝道について、
Discipleship,
弟子作りについて、
Leadership,
リーダーシップ育成について、
and now we'll talk about family.
そして最後、家族について話したいなと思います。
And to begin my message, I would like to introduce my family to you.
まずはじめに、私の家族を皆さんに紹介させてください。
Okay, there's... I have... As you know, my family's growing.
私の家族は成長していってます。
I have three sons, all born in the Philippines, and they lived there their whole lives.
3人の息子がいて、3人ともフィリピンで生まれ育ちました。
I have one wife.
そして奥さんは一人しかいません。
She's here on the back, Deborah.
後ろの方にそこに座ってらっしゃいます。デボラさんです。
I have right now two daughter-in-laws.
そして現在、2人のその義理の娘がいます。
Two grandchildren.
2人のこの孫がいます。
And one future daughter-in-law.
そして一人将来この義理の娘になるであろう人がいます。
I made Erica make a promise to me if she was going to marry my son.
もしジェームズ私の息子と結婚するんであれば一つエリカにその約束させました。
Said you have to promise me that.Your children will grow up speaking Japanese.
だからあなたの子供たちはその日本語を話して成長する日本語を学ぶということを約束してくださいと。
She said, "Of course."
もちろんですって言いました。
I can't promise your husband ever will, but.
あなたの、そうですね、旦那さんになる人が、その日本語を喋れるようになるかっていうのは約束できないですけれども。
Mr. and Ms. Hosoi are here in the back.
細井さんと細井さんですね。細井夫妻がいらっしゃいますね。細井夫妻が。
I want you to interpret this.
私がこれを通訳しますね。
Your son is so amazing.
あなたの息子は、そうですね。素晴らしいです。素晴らしいです。
You must be great parents to raise a son like the son you raised.
このような息子を育てるためにはあなた方は素晴らしい両親であったはずです。
And Pastor Steve, okay, you interpret this.
はい、私はこれを通訳します。はい。
I think you should give him a bunch of money.
だからたくさんこのあなたの息子にお金を授けるべきです。心の底から言います。From my heart.
Seriously.
なので、マジで。
That was not serious.
今のは冗談です。今のはマジじゃなかったです。
You should give her a bunch of money.
どちらかというとこっちに、娘の方にもお金をあげた方がいいと思いますね。
Did he say that right?
Sort of. 90%.
All right. Seriously this time.
はい、まあ、これ今回マジです。はい、
you have raised two amazing children.
2人の素晴らしい子供たちを育てました。
It's been an honor to work with him for several years.
何年かと一緒に働けることを本当に良かったと思います。
And We're talking about family. You have done an amazing job.
家族について話してますけれども、お二人は本当に素晴らしい働きをされました。
Thank you for raising two great children.
二人の素晴らしい子供たちを育ててくれてありがとうございます。
Thank you for treating my son like family.
そして私の息子を家族のように扱ってくれてありがとうございます。
Okay. To the word.
よし、御言葉に入っていきたいと思います。
Hebrews 11:7.
ヘブルの11章7節。
I only have one verse.
一つの言葉しかありません。今日は。
Here it is.
これしかありません。
By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his family.
信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り
We think of Moses as a man who built an ark and saved the world.
このノア モーセのことを、
Noah. Him too. Thank you.
その、
seeing if you're following me.
ごめんなさい、モーセ、モーセって言いそうになったんですけれども、そのノアですね。ノアをは箱骨を作ったものとして、あの私たちはそのように意識して理解してます。
To think I'm trying to build a seminary.
でスティーブ先生は一つ の, その新学校を今作ろうとしているわけですが、モーセと言ってしまいました。私たちは御言葉の無知を私たちはあのこうやって、広げていきたいからです。冗談ですけれども。
There was some guy in the Bible who built an ark.
ある人物が、一つの箱舟を、作りました。
And we think about him saving the world.
そしてこの世界を、救うっていう話を私たちは知ってます。
That's not how Scripture describes Noah.
だけれどもノアの表現、その御言葉による表現はそのように表現されたわけじゃないんですね。
What it says is he built an ark to save his family.
自分の家族を救うために箱舟を作られたと書いてあります。
Ultimately, he saved the world by saving his family.
究極的にはこう言いますね。あの彼は、この家族を救ったことで世界を救いました。
For Noah to obey God meant to build an ark.
ノアにとって神様に従うっていうことはその箱舟を作るっていうことだったんです。
Building an ark was God's calling on his life.
この箱舟を作るということがノアが召集された召しを受けたその理由だったんです。
His obedience to God's calling was in no conflict with his family.
そのノアの箱舟を作るっていうこと、神様に従うっていうことは家族と全く対立しないようなそのような出来事だったんです。
Obeying God's calling actually saved his family.
この神様の召しに従うっていうことは実際のところ家族を救ったんです。
So many people today lose their families and blame it on the ministry.
多くの人たちは家族を失ってそれをミニストリー、私たちのその神様のための働きに、のせいにします。
As they obey God, they lose their family.
神様に従うにつれて家族を失ってしまう。
In 1984, when I was brand new in the Philippines,
1984年に私はフィリピンに着いたばっかりでした。
I tried to make an appointment with the pastors of the five largest churches in Manila.
マニラにいる5つの一番大きい教会の牧師とアポを取ろうとしました。
Only two were willing to meet with me.
2人だけが私と会う、ために会ってくれました。
I'll never forget the first meeting.
最初に会った人だったんですけれども。
This man was older. His children were my age.
その方はあのよりあのちょっと年上で、そして彼の息子たちは私と同い年ぐらいでした。
It was 1984.
1984年です。
He had about 10,000 people in his church.
この教会の中に1万人のメンバーがいました。
It's a great church. I had visited several times.
もう素晴らしい教会です。何回も私は行きました。
I used to take our brand new disciples around to the largest churches in the city.
私たちはその新しい弟子たちをそのいろいろな教会、大きな教会を連れてあのお見に連れてきました。
I would take June.
June 先生を連れてきました。
Ferdy Kabiling.
Ferdy 先生を連れてきました。
Different leaders.
さまざまなリーダーを連れてきました。
But in those days they were college students.
その時当時彼らはあの大学生だったんです。
I was 24 years old.
私は24歳でした。
They were 17 or 18, but they looked like they were 13.
彼らは17歳、18歳ぐらいだったんですけれども、見た目は13歳ぐらいでした。
And after our church, we would go to the largest churches in the city.
だけれども、私たち自分たちの教会に来てもらった後、大きな一番大きな、教会に私たちは彼を連れてきました。
And I would look at them and say, one day you're going to preach to crowds this big.
そして私は言ったんですね、ある時、あのやがてあなた方はこれらの会衆のような多くの人たちとに対してメッセージをすると言いました。
I would tell them, one day you will lead a church this big.
そしてこのように大きい教会をあなた方は導くと私は言いました。
One day you will have an impact on this city like these churches are.
ある日、この教会がこの町に影響を与えているようにあなたの教会もこの同じような影響を与えていくと。
I usually didn't believe it myself.
私は自分自身の言葉を信頼することはあまりなかったですけれども。
But they did.
だけれども彼らは私の言葉を信じてくれました。
So I went to this pastor, this very large church.
だからこの大きなその教会の牧師先生に会いました。
I said, I'm a new missionary here.
私はここ新しい宣教師をしてますと言いました。
The largest church I've ever been in had 50 people.
そして私が一番あの知っている一番大きな教会というのは50人しかいなかったんです。
You've reached thousands.
あなたは何千人もの人たちに手を差し伸べました。
Help me. How do you do this?
助けてください。私はどのようにすればいいのか。
He He shook his head.
そして彼は頭を振りました。
He said, "There's a real price to pay."
大きなその代償がありますと。
It takes a lot of sacrifice.
たくさんの犠牲がありますと。
He leaned over his desk.
そして彼は自分の方を向いて。
Are you willing to sacrifice everything?
あなたはすべてを犠牲にする、準備はできてますか。
I said, "I'll do anything God wants me to do."
私は神様にやってほしいことであれば何でもやります。
He said, "It will cost you."
あなたこの代償っていうのは。
Okay, I'll pay any price.
分かりました。何でも私は払います。
I have to reach this city.
私はこの町に手を差し伸べたいんです。
Then he said some of the saddest words I've ever heard.
そして私が聞いたことある言葉の中で最も悲惨な言葉を聞きました。
He said, "Son, building this church cost me my kids."
私はこの教会を建てる代償というのが自分の子供たちだったんです。
His kids were about my age.
この子供たちは自分と同い年くらいでした。
He said, "They don't want to have anything to do with me or God."
彼らは神様、そして自分と関わりを全く持ちたくない子供たちなんです。
But I chose to obey God.
だけれども私は神様に従うことを選びました。
And I built this church.
だから私はこの教会を建てました。
I walked out of that office that day.
そしてその日、そのオフィスから私は出て、
I thank this man for having the time, taking time to talk to me.
私と会う時間を割いてくれたことを本当に感謝しました。
I said, God, there has to be a better way.
だけれども神様に言いました。もっと良い方法があるはずであると。
I didn't have children yet.
その時私は子供はいませんでした。
I've been married for 2 years.
もう結婚して2年目だったんです。
24 years old.
そして私は24歳でした。
I said, God, teach me how to reach this city and raise my family right.
神様、私に教えてください。この町に手を差し伸べる方法、そして家族を正しい方法で成長さ、育成することができますように。そしてこの御言葉を見たんですね。
God, Noah.Obeyed you and saved his family.
ノアはこのあなたに従いかつ自分の家族を救ったんです。
I want to do it like Noah.
私はノアがやったようにやりたいんです。
So、God, I don't think you're calling me to choose between ministry and family.
神様、あなたは私に神様、あなたの従わ、ごめんなさい、そのミニストリーと家族どちらかを選べって言ってるようには感じません。
I know you're calling me to do both.
あなたは私のことを両方やるように召してくださっていることを信じています。そして一人一人に私は言います。両方を重んじなさいと。
This is not family or ministry.
これは家族かミニストリーかではないんです。
This is both.
これは両方なんです。
And for some of you, your ministry is in the marketplace.
そしてこの中でもしかしたらあなた方のその活動場所、この神様の働きは、その市場において、自分たちの職場においてかもしれません。
Look, I have three sons.
私は自分、息子3人います。
None of them are in the ministry.
そして一人もそのミニストリーに入っていません。
None of them are pastors.
献身者はいません。牧師はいません。
None of them are church planters.
誰一人としてその教会を開拓した者はいません。
One is called to the academic world. He's a professor.
一人はその教授です。この、アカデミックの方に行きました。
Two of them are called in the business world. They're entrepreneurs.
二人はビジネスをやっています。彼らは起業家です。
But that's their calling.
これは彼らの召しです。
I tell them the same thing I'm telling pastors.
私は同じことを彼らに言います。牧師と同じことを言います。
If you're called to academia,
あなたはその自分たち教育の分野において召されているのであれば、
If you're called to the business world,
もしそのビジネスに召されているのであれば、
It's not a choice between business and family.
これはそのビジネスか家族かじゃないんですね。
It's both.
両方なんです。
Whatever God has called you to do, He's also called you to family.
私たちが何に召されていようが同じように家族にも同時に私たちは召されているんです。
When I talk about building a family,
家族を私たち立て上げることを、話すとき、
We're not talking about a child-centered home.
私たちは子供を中心とした家庭を築くっていうことを言ってるんじゃないんです。
We're also not talking about a church-centered home.
私たちは教会を中心とした家庭を築くっていうことも話していません。
Or a mission-centered home.
私たちは使命、ミッション、宣教を中心とした家庭を築くとも言ってません。
That's not what we're after.
私たちはそれらのことをいらないと思います。
What we're after is a Christ-centered home.
私たちはキリストを中心とした家庭を築くこと、それが自分たちの目標であり目的なんですね。
There's a big difference in a home that's centered in Christ and a home that's centered in church.
このイエス様を中心とした教会と教会をイエス様を中心とした家庭と教会を中心とした家庭というのは大きな違いがあります。
All right, how do you build a Christ-centered home?
どのようにイエス様をキリストを中心とした家庭を築くか。
Four steps.
まず4つのステップがあります。
Four principles.
4つの原則があります。
Four magical words.
4つの魔法の言葉があります。
four, what, Scott, help me, what are they?
Four miraculous
ways to build a Christ-centered home.
イエス・キリストを中心とした家庭を築く4つのその奇跡的なこの言葉なんですね。
You probably want to write this down.
これは多分皆さん書いていた方がいいと思います。
Here we go. You ready?
はい。
If you want to build a Christ-centered home,
イエス・キリストを中心とした家庭を築きたいならば、
Here's what you do.
あなたはこうしなさい。
Number one,
1番目、
engage.
関係を作る。
Number two,
2番目、
establish.
土台を定める。
Number three,
3つ目、
equip.
整える。
Number four,
4番目、
what was that last one? empower.
力と権限を与えるです。
You engage your family.
自分の家族と関係を作り、
You establish foundations.
そして土台を定めていきます。
You equip your children to be successful in life.
そして人生成功するように子供たちを整え。
Now the hard one.
そして一番難しいのがこれです。
If you have adult children,
もし大人の子供がいらっしゃるんであれば、
some of you really need to hear this.
皆さんこれを聞く必要があると思います。
Not you, Pastor Scott.
スコット先生はそうじゃないかもしれませんけれども。
You empower them.
彼らに力と権限を与えることが大事なんです。
We'll get to that in a moment.
それを後で少し話してい
きたいと思います。What does it look like to engage your family?
家庭の中でその関係を作るということはどういうことなのか。
A few months ago, I was at the funeral of a very dear friend of mine.
何ヶ月か前なんですけれども、私の良い友達のこのお葬式に行きました。
Deborah, how old was he? Was he late 70s?
何歳だったんでしょうか。
75.
75歳ですね。
Dear friend passed away 6 months ago, 75 years old.
75歳です。すごく近い友達だったんですけれども、何ヶ月か前にお亡くなりになられました。
And one by one at his funeral, his grandchildren started speaking about him.
彼のその孫たちが一人ずつ、おじいちゃんについて話し始めたんですね。
This man's children are some of my best friends.
この彼のその子供たちは自分の親友でもあったんです。
His grandchildren are friends of my children.
そして彼のその孫たちは自分の息子と素晴らしい良い友達なんです。
This man was instrumental in leading my dad to the Lord.
この男性というのはすごく、なんていうんですか、自分のお父さんをイエス様に導くにあたって、ものすごく大事な重要な役割を果たした方です。
One of his granddaughters, who's a Filipino news, not news, sports reporter on the television.
そして、一人のそのお孫さんなんですけれども、このフィリピンにおけるニュース、このスポーツの、あれですね、スポーツキャスターだったんですね、アナウンサー。
She said, in tears, she said that he makes all 18 of his grandchildren feel like they're the favorite.
涙を流してこう言うんですね。この18人すべての孫が、まるで一人一人が自分 の, そのお気に入りかのように感じさせてくれるようなおじいちゃんだったと。そして18人全員が、いや、私がおじいちゃんの一番のお気に入りだよっていうふうに、喧嘩します。なぜなら自分たちが、本当に一人一人が自分のことを一番のお気に入りだって信じ込んでるからです。信じきってるからです。
His 13-year-old grandson Elijah got up to speak.
そして13歳の孫のエライジャが立ち上がって話しました。
Elijah was in tears.
エライジャもずっと泣いてました。
And he said, I don't understand my classmates.
そしてこういうんですね。自分は自分のクラスメートのことを理解できない。
They always complain when their parents make them go visit their grandparents.
彼らは両親におじいちゃんおばあちゃんに会いに行かされるっていうのがすごい苦痛で嫌だと自分たちのクラスメートは言いますと。
He said, "But I love to visit my grandfather."
だけれども自分は自分のおじいちゃん会いに行くのが本当に楽しくてしょうがないです。
It's one of my favorite times of the week.
自分の1週間の中で一番自分が喜ぶ日なんですね。
And then his daughter-in-law got up and started honoring him.
そしてその彼のこの義理の娘が立ち上がって話し始める。
And then his children.
自分の息子たちが立ち上がって話し始めます。
And I left there going, "I want to be like him."
僕はおじいちゃんみたいになりたいなと自分は思いました。
I want to be successful in what I'm called to do, and I want to be successful at home.
自分は自分の飯に対してすごく成功したいし、家庭でも自分は成功を収めたい、成功したいんです。
The next day, I had coffee with a friend.
次の日、私は友達とお茶をしました。
His father was a famous Filipino professional basketball player.
そして彼のお父さんというのはこのフィリピンにおける有名なバスケ選手だったんです。
His grandfather was a Philippine basketball Olympian.
そして彼のおじいちゃんというのはフィリピンにおけるその有名なオリンピックバスケ選手だったんです。
This guy played on one of the big college teams in basketball.
この友達っていうのはその大学のチームの中で大きなチームでバスケをやってます。バスケ選手でした。
And now he's a professional basketball coach. That's how he makes his living, coaching basketball.
今プロのバスケコーチなんで、そのように生計を成り立ててます。
My friend has two young sons.
その友達は2人の息子がいます。
And they play soccer.
彼らはサッカーをやるんですね。
Three generations of basketball idolatry.
3世代もそのバスケという偶像に仕えていました。
So I asked my friend,How are you doing with soccer?
そして友達に聞いたんです。サッカー何どうなのよって聞きました。
I cannot exaggerate how much this guy loves basketball.
どれだけこの人がバスケを愛しているかっていうことを自分はその大げさに言い尽くせないほど大好きなんです。
He says, Steve, I know every German, Spanish, Brazilian, and British soccer player in the world.
私はもう世界における例えばそのブラジル、ドイツ、イタリア、もうすべてのサッカー大国の選手たち自分は知ってますと。
I said, but do you like soccer?
だけどもサッカー好きですかって聞きました。
He said, no, but I love my sons.
いや、サッカーは嫌いだけど息子たちを愛してる。
His sons love soccer.
彼の息子たちはサッカーを愛してるんですね。
I told my friend, I feel the same way about tennis.
そして自分も言うんです。自分の彼に言ったんです。自分の息子たちもそのテニス選手だったんでテニスのことを同じように思います。
This man engaged the world that his family was interested in. He didn't try to pull them into his world.
この男性っていうのは、この子供たち、孫たちがいる世界の中に自ら入り込んだ関係を作った方なんですね。自分の世界に彼らを引っ張り込んだんではないんです。
We're all busy people.
私たちはみんな忙しい人たちです。
It takes time to engage a relationship.
私たち人間関係を築いていくのはすごく時間がかかることです。
To engage your wife or to engage your husband.
自分の奥さんとか旦那さん関係を作るっていうことは、
to have a conversation.
会話を持つっていうことは、
to listen.
彼らの話を聞くっていうことは、
to act like you're interested in what they're interested in.
そして彼らが興味を持っていることに対して自分も興味を持つふりをするっていうことも、
she knows you're not interested, but act like it.
彼女は私自分たちが本当にその興味を持ってないっていうことがわかるんですけれども、そのふりをすればよい。
We're all busy.
私たちはみんな忙しいです。
I think about my friend who passed away, how he with 18 grandchildren, he knew everything going on in their lives.
その友達18人の孫がいたんですけれども、その一人一人の人生、何が起こってたかは分かってたんです。
He wasn't retired. He worked a full-time job, owned a business.
彼はその退職はしてなかったんで、まだリタイアしてなかった。自分のビジネスを経営してました。
But he engaged his family.
だけれども家族と関係を作り続けたんです。
I want to read something from the busiest man in the world.
そして一番世界で一番忙しい人の話を見ていきたいと思います。
Actually, until 3 months ago, he was the busiest man in the world.
3ヶ月前までは一番世界で、すごい忙しい方だったんですけど。
Now he's unemployed.
今は職を失いました。
President Obama.
オバマ元大統領の話です。
This is from an interview that happened in November.
この11月にあったインタビューの回答です。
Toward the end of his second term.
彼のその2期目のその大統領としての2期目が終わるにあたって。
The interviewer was in the White House with him and asked the question, "Is your job really 24/7?"
彼はそのインタビュアーに聞かれたんですね。ホワイトハウスに来てもらって、そしてあなたの仕事は本当に24時間この週7日間ですかと聞かれました。
I'm going to read his response.
そしてオバマさんのこの回答はこうでした。
And I want you to listen to how the busiest man in the world engages family.
そして世界で一番忙しい方がどのように家族に尽くしたかっていう話を関係を作ったかっていうのを聞いてください。
Is anyone here busier than the president of the United States?
このアメリカの大統領よりもその忙しい方いらっしゃいますか？
It's a lot of pressure on that job.
その仕事すごくプレッシャーがかかってます。
Don't worry, I'm not talking about our current president. We'll say nothing.
今現在の大統領の話は一切私は何もしてないのでご安心ください。
Should I apologize?
ちょっと今謝罪した方が良いでしょうか。
Okay, here's what President Obama said.
オバマさんはこのように言いました。
They asked him, "Is the job 24/7?"
24時間7日間ですか。
Quote.
はい、このように言いました。
Yes, except for 1 hour every day.
はい、24時間7日間です。ですが、1日を除いてです。
I disconnect and I listen and I talk about teenage girl issues.
そして私は10代の女の子の話を聞くために私は全てをとりあえず置いときます。
Even with our jam-packed days, Michelle and I work hard to carve out blocks of family time that are sacrosanct or holy or...
Okay, good. よかった。それ私はこのすごく忙しい時でもミシェル奥さんと私は家族のために娘たちのためにある本当に大きな時間を切り抜いて彼らに尽くします。彼女たちに尽くします。
At 6:30pm, no matter how busy I am, I leave work, go upstairs and have dinner with my family.
6時半、夜の6時半になったらどれだけ私が忙しくても自分はその仕事を辞めて上に行って、そして家族と自分たちはその食事をします。
My staff knows that it takes a national emergency to keep me away from the dinner table.
その自分のスタッフは分かるんですね。この夕食のその場から私を引っ張り出すにはこの国際自分の国の本当に大きな危機が起こってなければ自分はそこから出ていかないってこと。
The highlight of my day is listening to their thoughts about the world and seeing what smart, funny, kind young women they have become.
そして私の一日の一番最高な瞬間っていうのはこの彼女は自分たちの娘がどれだけ頭が良くてそして楽しくて面白いような娘に成長しているかっていうのを知るその瞬間です。
That hour recharges me and gives me perspective.
その瞬間私は力を得てそして新しい視点が与えられます。
I'm already dreading the empty seat at the tableWhen Malia goes off to school next fall.
この次の、この秋にですね、自分の娘のマリアが、その学校に行ってしまうとき、その一つの、この席が空いてしまうことが自分にとってもう本当に苦痛でしょうがない。
I can feel myself lingering at the table just a little longer, trying to stave off the passage of time.
そしてこの一瞬一瞬を本当に大切にするために、私はこのテーブルの上からなかなか出ようとしないことがよくあります。
But for as long as possible, I'm going to enjoy every minute of having us all together.Under one roof.
だけれども私は自分ができる限りの時間を割いてその一つ屋根の下でこの私たちの家族が一致して一緒に時間を過ごすことを私は大切にしていきたいなと思います。
If a man that busy can engage his family, then so can we.
このようなめちゃくちゃ忙しい人でも家族とこのように関係を築くことができるんであれば私たちも同じようにできるはずです。
It's not just engaging our children, but engaging our whole family.
自分たちの子供たちにと関係を作るだけじゃなくて、家族全体と関係を作ることが大事なんです。
Husbands and wives.
自分のその奥さんと旦那さん。
Parents, children.
自分のその親、両親や子供たち。
The last verse in the Old Testament promises a time when the hearts of the fathers are turned toward the children and the children toward the fathers.
旧約聖書の一番最後にこの約束、神様が約束されています。最後の時にはそのお父さんの心が子供に向けられ、そして子供の心が親に向けられるという話です。
If there was ever a time when that is needed, it's now.
それが必要な時、いつかっていうと今なんです。
I want to close with a moment of prayer.
そして最後一言を祈って終わりにしたいなと思います。
That God would do something in our hearts.
神様が私たちの心の中で何かをしてくださるということ。
Can you stand with me?
皆さん一緒に立ってもらってもいいですか。
Malachi 4.
マラキの4章。
Verse
6. 5節から。
He will turn the hearts of the fathers to their children.
6節、自分のお父さんの心を子供たちに向けられる。
He will turn the hearts of the children to the fathers.
そして子供たちの心をお父さんたちに向けられる。
And he says if that doesn't happen,
もしそれが起こらなければ、
the land will be cursed.
この地は、この地面はですね、この地は、呪われると書いてあります。
If you're a father and a mother, put your hand on your heart.
もしあなたがお父さん、もしくはお母さんであるならば、心の上に手を置いてください。
Lord, I'm praying that you would turn our hearts.
そして今祈ります。私たちの心を、向けてください。
Take our hearts and turn them toward our children.
この心を私たちの子供に向けてください。
Give us a heart for our kids.
私たちの子供たちのために心を与えてください。
Some of you need to forgive your children right now.
もしかしたらこの中で自分の子供たちを許さなければいけない人たちがいると思います。
There are things they've done that have been dishonoring.
彼らがやったこと、その全く両親を敬わなかった。
If they had just listened to you.
もし彼らの話を聞くんであれば、
things would have worked out right.
もしその両親の話を聞いてたら大丈夫だったかもしれない。
They've been disobedient.
そこに彼らは不従順だった。
And I want you to forgive them.
だけれども今彼らを許してほしいんです。
Right now.
許してください。今です。
Just agree with this prayer.
今この祈りに同意してください。
Lord, I forgive.
今許します。
Lord, I forgive them.
彼らを許します。
I let it go.
今私たちはそれを手放します。
Look at me for just a moment.
今一瞬こっちを見てください。
I wish someone had told me this at the hospital when my first son was born.
私の最初の息子が生まれた時に私はこれを知ってほしかったんですね。
But they didn't tell me.
だけれどもそのように教えてもらえなかったんです。
So I'm going to tell you.
だから今言います。
Parenting is not fair.
このあれですね、この両親の働きっていうのはすごくフェアじゃないんです。
You will put a million times more into it than your kids do.
私たちはもう何百万倍もの時間も労力もかけます。自分たちの息子たちと比べて、子供たちと比べて。
You will sacrifice.
あなた方は、たくさんの犠牲を払います。
And you'll do it again and again and again.
そして何回も何回も繰り返しそれをします。
And they will have no idea.
だけれども彼らはそれを理解することさえできません。
And therefore they will have no appreciation of it.
だからその両親がやったことに対して全くその感謝の気持ちもありません。
But there's hope.
だけれどもそこに希望はあります。
Now that my oldest son has two kids,
私の一番上の息子は二人の子供がいます。
His eyes are opening.
もう目が開かれました。
And occasionally he comes to my wife and I.
何回か私の奥さんの私のところに来ます。
And he thanks us.
そして私のことを感謝してくれます。
And then he says, "How did you do it?"
そしてどのようにあなた方は私たちを育ててくれたのか。
You had three. We only have two.
あなた方は3人います。私たちは2人しかいません。
They'll never get it until they have kids of their own.
自分自身の子供を持つまで彼らはわからないはずです。
So just forgive them.
だから彼らを許してあげてください。
Lift your hands up.
今手を挙げてください。
Lord, we let it go.
神様、今それを手放します
。Heal our hearts.
今心を本当に感じます。
So often we hear about how children have to forgive their parents.
その自分たちの子供たちが親を許すことについて話すことたくさんありますけれども。
And that's true.
それは本当のことです。
But we have to forgive our children too.
だけれども私たちも自分たちの息子娘を許す必要があります。私たちの心を向けてください。
Heal our hearts.
今私たちの心を癒してください。
We refuse to take it personally.
今私たちこれを個人的に傷つくことを今否定します。
When our children say and do things,
この子供たちがやったり言ったりするとき。
We let it go.
私たちはそれを手放します。
And Lord, turn their hearts now toward you and toward us.
今この子供たちの心を私たちそしてあなたに向けてください。
Lord, there are some who have children who are wandering away from you.
もしかしたら今あなたの子供たちの中でイエス様、神様から離れてしまっている子供たちがいるかもしれません。
Holy Spirit, chase them down.
聖霊様、今彼らを後を追ってあげてください。
Holy Spirit, pull them back.
そして彼らをもう一度引き寄せてくださいあなたに。
Lord, we believe.That you said when you begin a good work, you will perfect that work.
私たちは信じます。あなたが良い働きを始めるとき、あなたは完全にその良い働きを完了させるということです。
Lord, we pray that you would take our children's hearts.
神様、今子供たちの心を取ってください。
Pull them back to us and pull them back to you.
そして私たちあなたにまたその心を向けてください。
Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Lord, we're believing for turning.
神様、あなたは心を向けさせてください。
We're believing for turning.
神様今心が向いていますあなたに。
We believe, according to Isaiah 55:11,
イサヤの55章11節に書いてあるように、
that your word never comes back void.
神様あなたの御言葉は空っぽに返ってきません。
That your word always accomplishes the reason it was sent.
神様あなたの御言葉っていうのは送られた使わされたその目的を達成して返ってくるってことです。
Lord, those who are out of your will, may your word make them miserable.
神様あなたの、御言葉から御心から外れてる しまっている人たち彼らの
your,、
御言葉によって本当に惨めな気持ちになりますように
May your word bring hope.
そしてあなたの御言葉が、希望を与えてください
May your word bring them back.
そしてあなたの言葉によって彼らがまたこっちに向きますように
Thank you.
感謝します
In Jesus name.
ありがとうございますイエス様の皆によって祈ります
Amen.
Amen.
Thank you, Skek.
ありがとうございます
Amen. Amen. 本当必要なメッセージでしたね。
This is a very timely message.
この弟子作り、 この教会作り、そしてこの日本の選挙、もうその一番基本に行くと、神様が家族を救いを与えたいです。
And even as we talk about discipleship, leadership, and all this stuff, God really wants to bring salvation to the families.
アメンですか？希望を持って帰ってくださいね。
Let's bring this hope back.
アメン。皆さん、もう今日私たちが本当基本ですね、話し合いました。
Today we talked through the real values.
もうこれが私たちですよ。
This is who we are.
もうそれ、まあ、プライドじゃないけど、誇りを持ってください。
This is not about pride, but let's take pride in this.
ね、確信を持ってください。
Let's take confidence.
自信を持ってください。
Confidence in this.
ね、自分が弟子作るあなたみたいな人を作ったらそれでいいですよ。
Just make a disciple that's like you.
あなたも神様を愛する、御言葉を愛する、家族を愛する、そのような人を作りましょう。
A disciple that loves God, a disciple that loves others.
アメンですか？アメン。ハレルヤ。今日このセッションが終わりしますが、
Today we'll be finishing up.
けど5時からですね、ここでこの若者向きな特別集会が開きます。
From 5 o'clock we'll be having our youth conference here.
そしてもうパスタウォフィがメッセージを用意しています。
And Pastor Wolfie be speaking for us there.
Amen. で、これからまた若者どんどん入ってきますが。